イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツエリ
珍道中。
さあ、うん、今日はですね、はい、先週に引き続いてこちらにやってきています、
うん、はい、尾鷲市にお邪魔しております。
はい、うん、本当に私たち取材も、うん、日にちをまたがって、うん、もう今日この時間じゃないとできない取材に来てます、
うん、そうなんです、はいはい、聞こえてきてるでしょ今後ろの方で、
はい、どこどこ言ってますけれども、どんどこどんどこ、はい、あつさんの心臓の音です
そんな大きい大きい
もう病です、病
違います、太鼓の音ですからね。
はい、尾鷲といえば、
はい、八重祭りですね、
はい、毎年ですねこの時期に2月に行われる、だから今放送を聞いてらっしゃる皆さんは、うん、まあ、ちょっともう前の話になるわけですけれども ね、はい、で毎年必ずやるお祭りなんで、うん、またこれを聞いてぜひね来年来ていただきたいなというふうに思いますけれども、ね、はい、この尾鷲八重祭りについてお話をしてくださる方がこの方になります、は
い、
こんばんは、
あ、よろしくお願いします、内山芳和と言います、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします、はい、内山さんもこの後、うん、この八重祭りに参加される方のお一人なわけですよね。
実はそうなんですよ、もう本当はね引退したいんですけどね、ややに引退はないって言われてますんで、まだ出てます。
ちなみにどんな方が参加するお祭りになるんですか。
これはね実は男子だけが出れる祭りなんですよ。で今出ているのは中学生から上は70過ぎた方でも出る方がいます。まあ後から見てもらったら分かるんですけども、結構危ないんですよ。ちょっと怪我する可能性もあるんで、僕なんかもこれで2回か3回あばらの骨持ってますんで。
お祭りの中でそんなに激しいお祭り、うん、改めてこのお祭りについて伺いたいと思いますけども、うん、はい、尾鷲八重祭りは毎年2月1日から開催されますよ ね、 すね。どんなお祭りなんですか。
まあ、日を追って説明しますと、1日の午前0時に神社の扉開きといって、あのお祭りが始まりますよっていう行事があるんです。で1日の夜は八重の衆が提灯を持ってですね、この町中をずっと2時間かけて歩くんです。太鼓とほら貝で八重祭りの始まりを告げるわけですね、うん、で2日3日4日のその3日間八重の練りというのが夜行われて、そして練りの後港へ行って氷を描くというのがあります。
これ氷を描く、
赤を離すと描くんですけども、氷を描くときが実は何も着なくて全裸で、全裸です。
冷たい海の中に全裸で入る、で
その飛び込んで、で身を清めます。それで神社へお参りしてその日は終わります。これが3日間続きます。で最後の5日の日はいわゆる大名行列、手踊りがあって、大名行列をやって神社へ行って、そしてその夜に神事があります。弓を、小笠原流の弓を言って、そしてあのお獅子の出というのがあるんですね、神楽ですね、お獅子が出てきて、山を向くか海を向くかでその年の豊漁を占うんです。あの宮司さんがあの出てきてですね、お獅子をかぶってずっと走るんです。でそれが終わって今度は唐渡し、唐渡しってなりまして、来年の唐の町へ引き継ぐわけですね。それで終わります。
唐の渡しっていうのは当番である町ということですね。
当番、はい、そうですね、はい、
すごいね、壮大なお祭りやね。
もう昔からずっとやられてきたことなんですよね。
300年以上続いてると思うんです。
300年ということは江戸時代、
ここにね、少し資料があるんですけども、はい、1735年、享保の時代ですからね。
やっぱりじゃあ江戸時代です ね、享保の改革があった時とかですもんね。
戦国時代に、やあやあ我こそは、
おー、やあやあ我こそは、
やあやあ我こそは、
あ、その、はい、あ、そのやあや祭りって、そのやあやだったの？
そのやあやなんだね。
やあや我こそは、
まあ、武士たちが言ってた、
そうですね、聞いていただければあると思うんですけども、掛け声がね、ちょっと変わってるっていうか、和尚じゃないんです、もう、うん、調査じゃ、調査っていう言葉をかけて、調査っていう意味はなんか二通りあるらしいんですけども、年を迎えるっていうかな、あの大人になったお祝いとか、新しい年になったお祝いとか、そういう意味があるみたいですけどね、はい、
で、もう一つお聞きしたいのが、今からその練りが行われる場所なんですけども、これはどういった場所で行われるんですか？
3つ場所がありまして、当夜、いわゆるその年の当番にあたる町の中心、そこに、まあ、神様がいるわけですよね。あの神様がいるところの前で、寝る。
これが2月2日から4日までの神事の一つっていうことですよね。さて、当夜と言われている町にやってきました。
野地町ですね。
ここはね、昔はあの商店街だったんですよ。あのずっと駅前からね、で、まあ、あの今シャッター街になってしまったんですけども、
どうでしょうね、これ人が4人ぐらい横並びで歩けるかなぐらいの感じの、あの幅のいわゆる商店街だったところということで、ここにこうたくさんね、あの木がむき出しになってこう組み立てられてますね。
これがね、あの野来、矢が来るって書いて野来って言うんですけども、あの八重の、ま、人がこうここで倒れないように、で見る人がこれでガードしてもらって見れるように、両方意味ありますよね。ただあのこれがね痛いんですよ。
痛いですよね、このガードが。見る人のことは守ってもね、
それは痛いよね。木にこう押し付けられるような形になるんやもんね。
そうそうそう、ガードがかかってるところにね。それにしてもね、この野地町ですか、若い男子が本当に多いですね。
そうですね、あのやっぱり体力がいるんで、こういう若い子が練ってくれるとすごくやっぱり嬉しいですよね、本当に嬉しいですよね。
そして女の子も太鼓を叩いたりとか参加してますね。
そうですね、はい、結構太鼓を叩いたり笛吹く女の子も結構増えてるんで、多分ね小学校なんかでお汗節とかこういう太鼓を練習する時間を取っているところもあると思うんですよ。お汗節とかね、これ寄せ太鼓って言いますけど、
学校の中でもこう自然の中で学ばれてるような ね、うん、ね、八重祭りの一つの場面でございますけども、さあみんな、いわゆる商店街だったアーケードのお店側、両側の部分に組み立てられた丸太の木、これの中側で、あ、押し合いへし合いが始まっています。いわゆる背中側を皆さんこう手組み合いながら押しくらまんじゅうみたいな。
そうなんです、そうなんです、押しくらまんじゅうなんですよ。でこれはもうやめなさいなんですよ。多分ひょっとしたらこの東屋の同じ町の方がちょっとやってみようかということでね、もうたまらなくなってやり始めたかもわからないですね。
あ、なるほど、ノリと勢いでちょっと見えてる感じなんです。
今一つの町だけです。今日は6町集まってくる。
6町が一つのこのちっちゃいところに集まってきて、あ、来た来た来た来た、なんか来たよ。
わあ、
なんか戦いみたいになってるよ。
なんか向こうからとこっちからと
向き合ってるよ。
どうなるの、どうなるの。
なんかめっちゃ楽しそうに戦ってるよ。これすごい光景よね。要は町と町が向き合ってちょっとこう煽ってるよね。調査じゃん、調査じゃんみたいな、
ね、黒これはな、声みたいな。あ、しろ、
今度はおみきが運ばれていきましたよ。
本当だ、
未成年以外の若い子たちが今おみきを一口ずつ口にしている状態ですね。
神様のお酒を飲んで
いただき物ですからね。で大人たちが提灯を持ったりとか、こうちょっとこう仕切ってますよね、危険がないようにね。いろんなさ、しきたりとか、こういわゆる今でいうマナーの中で大人たちが見守りながら、いろんな世代の人がこのお祭りを楽しんで安全に長く続けられるように工夫がされてるよね。今からいよいよ裸になった皆さんが海へと清めに行かれるわけですね、は
い、そうですね。
今ね、なんかね、内山さんがゲットしてきましたけれども、
これ
は
普通の提
灯、これ普通の提灯、
これを持って今から氷垣のところへ行って、でこれをずっとそのすっぽんぽんの人が通る道を作るんですね。ちょっと飛び込むところへ、
はい、そのまま内山さんのそばに行くと、
漏れなく
男子たちのご神体、ご神体
ほら
姿がいろいろな、その氷垣の姿が見られるんですね。でもか海がすぐそこってことですもんね。
そうですね、はいはい、
今から海に向かうわけですね。
ハイライト、はい、ハイライトが、
さあまさに今から氷垣が行われる港にやってきました。昔は内山さんもやったんですか？
あ、僕はやってないですよ
やってないです。
恥ずかしくて
調査じゃ、
もう来るそうですよ。
練りが終わりまして、一通り町内を巡る、まあ、ご挨拶のような行事が行われて、そしていよいよ氷かけへと進みます。
やってきました。あ、飛び込みました。今うわ、海の中に若者たちがすっぽんぽんで飛び込んでいきました。すごい
すごいな。
躊躇なく躊躇なく行きましたね、はい、かっこよかった
ね。
そしてもう人だかりがいます。港の周りはすごくて、
ね、
彼らの氷かきの様子が見られません。
見えませんが。いや、氷かきが終わりまして、
はい、いやすごい迫力で面白かった ね、
うん、でこの一緒に頑張ってましたよね。
そうなんですよ、私も完全に中に入り込まれて
どこ行ったんかと思ったわ。隣見たらおらへんしさ。
あの道立てて話をすると、ね、内山さんが氷かき見えるか言って、
そうそうそう、
見えやすいところまで、だから本当に水のところまで近づかせてもらったよね、
ね、
そしたら知らない間に1人2人と水から上がってきた、うん、そしたらその子たちを隠すように周りの提灯持った大人たちがうわーって、
そ
うって練りをやり始めて、うん、でその中に巻き込まれていって大渋滞というかすごいことになってましたけどもね、でもあの非常に迫力のある、一つのね催しというか、うん、が終わって、今からはどこに行くんですか。
今からあの尾鷲神社へ行って今日のお参りをして、また洞爺へ送っていきます。手伝い長はね、そこであのご苦労さんでした、じゃあ最後の一練りしましょうかということで少し練ってご飯を少し食べてお酒を飲んでそれで帰ります。今日は2日ですよね、明日節分3日4日とこれが続きます。
そして5日例大祭フィナーレということですね。
はい、そういうことです。
改めてすごいね、あの内山さんも何気に練りの中にバーってこう飛び込んでって、そうそうそう、めっちゃ目を輝かせながら参加してたのが、
目が違いました
よ、ね、びっくりしました。
体が先動くんですよ。自分の年を忘れさせてもう体がもうドーンといってしまうんで、な怪我してしまうんですよね、下手するとね。
あばらを追ってしまうことで ね。じゃあ最後に内山さんにとってヤーヤー祭りとは何ですか。
もうね、尾鷲そのものですね。自分を育ててくれた尾鷲の、まあ、心意気みたいなものですよね、はい、
もうこれからも現役でずっと、
そう、あのヤーヤーに定年なしって言われましたんで、出られる限りは出ます。はい。
いや本当に内山さんかっこよかったもん ね、
かっこいい、
惚れそうになりました。
あ、そうですか、ありがとうございます。
本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました、ご苦労様でした。ありがとうございました。はい、
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今日はイオンモール名和の中で1、2を争う美女とは言えませんが元気いっぱいのこの方です。
109シネマズ名和に来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
これは素直にちゃんと、
うんうん、受け止めた、
うんうん、
大丈夫、
はい、
先週とは違って、
うん、さてそんな伊沢さんが送るおすすめ映画、
はい、
今週末公開はどんな作品でしょうか。
はい、おすすめ映画というか、うん、うちでやる映画全部です。
おすすめはね、
全部おすすめでも、
うん、あなたの発言を聞いているとおすすめしてるようには思えませんけど。
そうそうそう、やってますっていう情報です。
進めてください。
はい、
素晴らしい。
じゃあ進めます。
はい、どうぞ。
モアナと伝説の海、3月10日の金曜日公開です。
はい、話題のディズニー映画やってきました。
そう、ね、なんで推してるかというと、
はい、
アナと雪の女王、うん、ズートピアとヒット作が続いているディズニーからの最新作ということで、うん、幼い手はないでしょ
う、うん、
大人も子供も ね、やっぱり見れますから ね。
はい、
で今回は、うん、ある島に暮らす海を愛し海に愛され、うん、海に選ばれた女の子、うん、モアナと風と海の守り神のマウイとの冒険のお話なんですけども、
うん、
なんで冒険に出るかたことになったかっていうと、うんうん、大昔に盗まれた女神の心って呼ばれる石のようなこんなも綺麗なやつなんですけどね、うん、それを海から預かったモアナが、うん、世界の平和を取り戻すためにその女神に石を返しに行く冒険という形になってますね、うん、ちょこまか出てくるこのねやっぱキャラクターオーラー風みたいな感じの、
う
ん、
はいはい、
がまた可愛いんですね。豚ちゃんとか鶏ちゃんとか出てくるんですけども、うんうん、 そういうのも見どころですね。海を舞台にした不思議な冒険アニメとなってます。また歌も入ってきますよ。アナと雪の女王みたいに
ミュージカルっぽい感じで、
そう、海を渡るときに。
で今回ねこの声優を務める彼女が、はい、主題歌も担当するっていうことで、ヤビクトモナさんってことがオーディションで選ばれた北野新人さん
なんだ。これもしすごいこうアナみたいになったらこの人すっごい売れますよね。
そういうことですよね。
ぜひ頑張ってください。
どっからメッセージ、そのメッセージはどこに届くの。
思ってね。で、はい、はい、この映画ね、うん、はディズニーの短編のアニメも入っているので、うん、またちょっと ね、最初の5分ぐらいね、インナーワーキングという作品が前座上映であります、
うん、前座言うな。
これ違うの、前座上映みたいなもんでしょ、
まあまあ、意味合いとしては間違いじゃないけれども、まあ、いつものディズニーの映画をねご覧になってる方は多分分かる、
うん、おなじみのね、
おなじみの短編映画でございます、
ね、ちょっとキュンとするやつね、
うん、はい、ということで皆さんぜひ大注目の映画モアナと伝説の海、今日から公開です。
はい、
熱い。続いて
で私はこっちも見たいんですよね、はい、チアダン、
うん、
女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話、長副タイトル長、うん、
あ、本当の話、
3月11日の土曜日公開となります。
は
い、
これ実話が元になってるんですよね。
そう、実話で本当の話ってついてますから ね、
そうですよね。はい、
広瀬すずさんとか天海祐希さんとか出てますよ。
すず、うんうん、ちゃんがまた可愛いのよね。
可愛い方言でね、それもね、うん、なんかめっちゃわーって言ったりするんですよ ね、
もうだってすごい前からプロモーションしてるじゃないですか。
本当ですか。
よくワイドショーで話題にもなってますよ。
なんかこう勢いがあって、うん、こうなんか可愛いこぶってないとこがいいですよね、広瀬すずさんってね。
そんな感じがそうね、
そんな感じ、本当に高校生でいそうな感じではっちゃけてるし、すごい可愛いんですよね。で今回もなんかこうチアダンス部に入るんですけども、全くの素人でチアダンスをやるってなったので、もうなんかもう足も上がらなければ、もうなんかグダグダみたいな感じで、そこから全米を制覇するまでになっちゃうっていう話なので、ちょっとコメディータッチなところもあり、真剣なところもあり、最後感動もありという形なので、なんかもう、ああなんか学校の時にもっとちゃんとクラブやっとけばよかったなって思わせますよね。
ああなるほどね。
ちなみに伊沢さんはなんかやってたんですか、クラブ。
高校の時は軽音みたいな感じですか。中学の時はブラスバンド部。
あ、文化系やね。
文化系です、ね、真面目にやってました。
あ、やってたんですね。
はい、一応ね。
わかりました。
でも何もどこも制覇してません
ということで、チアダン、女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話、11日明日より公開です。
はい、
熱い。そしてもう一本、はい、キッズの皆さんにおすすめの映画があります。
そうなんですよ、なんか久々に来たかな、
うん、
劇場版島次郎の輪を、島次郎と虹のオアシス、3月10日の金曜日、今日ですね、公開です、
はいはい、ぜひ皆さんご覧ください。はい、以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
やあやあ我こそは、てんてんてん、
はい、てんてんてん、やあやあ祭りね、行ってきました ね、
いや本当にあのちょっといいものもたくさん見れました。
そう、初めての夜のロケっていう感じでしたけど、
ね、面白かった。
エリカさんが急に隣にいなくなったんでびっくりしたシーンもありましたけどね。
そうですよね、あの練りの中にブワーって巻き込まれていって、調査じゃ調査じゃってみんなが言ってる中に絡まれていきましたね。あれはびっくりしました。
びっくりしました。隣見たらおらへんねん。
何かが起きますね、いつも ね、
はい、
さあということで、うん、やや祭りをお届けしました今回のアツとエリカとみんなのラジオですけれども、うん、
はい、
聞いていただいた皆さんに感謝の気持ちを込めてプレゼントがあります。
109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、うん、このプレゼントが欲しいよという方はメールでご応募ください、はい、うん、お名前、住所、電話番号、
うん、
お書き添えの上、はい、さらにこちらにも答えていただきたいです、
はい、
今回はお題でドーン。
エイプリルフールが近いということで、今までインパクトのあった嘘は、
はい、
疲れた嘘でもいいし自分がついた嘘でもいいし、ね、
あつさんなんか、
まあでも一番びっくりした嘘は、うん、ファンの人たちにみんなにこう内緒にされてて誕生日のお祝いをしてもらったことですか。
あ、嬉しいね。これはでも嬉しい嘘ですけどね、アーティストさんとしてはね、
うん、でも普通にライブ会場にライブをする予定で行ったら
おめでとうってみんながいたっていう、それはちょっとびっくりする印象的な嘘ですよね。
そうですよ、いい嘘よね。
いい嘘ですね。
まあ、私はですね、まあここ最近で言うとちょうど1年前ぐらいですね、はい、あの朝の番組レディーで結婚しましたと、まあ、意を決して発表したわけですよ。
そうですね、で
ちょっとこう恥ずかしい気持ちもありつつ、私事やしみたいな、みんなの反応どうかなみたいな、ね、みたいな、そしたら、開口一番、はい、リスナーさんからいただいたメール、今日4月1日ですか
みんな嘘だと思った、
エイプリルフールだと思った人がしかも1人や2人じゃありません結構な数で またエリカさん何を言ってんのみたいな、
すごいね、嘘になっちゃった結婚があ
んな意を決して言った私事が嘘扱い普段私の態度がね、
そうね、
もうここで現れてしまったわけですよ。普段適当なことばっかり言ってると
狼少年みたいなことになっちゃったわけだ
反省しました
真実を伝えてください。いや伝えたんだよね。そっかそっか。
みんながそう
誤解した。
エイプリルフールやと思った。びっくりしたわ。そういうのありますけどね。はい。ね、インパクトがあった嘘、自分がついた嘘でも、疲れた嘘でも結構ですので、ぜひお寄せいただきたいと。
これは実話ですよね。ボケるとかじゃなくて、実話でね、そうですね、実際あったよっていう話を、
教えていただきたいと思います。はい。はい、このプレゼントの締め切りが、
はい、3月13日月曜日深夜0時夜中の12時となっております。
そしてメールアドレスが、
はい。メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
はい、そして次回公開録音が、
はい、3月の18日土曜日になっております。
はい、はい、イオンモール名和にて、午後1時と3時から2ステージ行われます。
そうですね、
はい、スペシャルゲストが、
はい、玉城町の街角博物館、神の昆虫館の館長南さんにお越しいただきます。
はい、紙一枚あったらチョキチョキチョキってハサミで切るだけで、本物そっくりと昆虫を仕上げてくるという、もう素晴らしい、ね、館長さんでいらっしゃいます。またステージの後には、
限定15名という形になるんですけれども、実際に紙の昆虫を作る体験会というのも行っていただきます。
まあ、お子さん中心になるかと思いますが、お子さんもしくは、親子でご参加をお待ちしております。はい、それではそろそろ今週もお別れです。イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。